姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もイキさん、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。
はい、
さて中野先生
はい、
この前、
はい、
もう大変な思いをされたっていうお話を、
はい
はい、
先月ですね、初めてカジキマグロというのを釣りに行きまして、
はいはい、ついに海に進出したんですね。
はい、カジキマグロっていうのは すごく鼻が長いカジキっていう魚がいて、
はい、
だいたい大きいものだと400キロ以上小さくても80キロそこそこなんで、人間の体1本分ぐらいは楽にあるのが基本で、
すごい。
で150キロとか200キロとかっていうのを釣るような魚の釣り方なんですよ。
はい、
まだ魚がカジキマグロ自体がどういう生息してるか分かってないと漁師さんは言ってました。
そうなんですね。
どういうように生活して住んでるのかがまだ分かってないので、どのタイミングで餌を食べるかっていうのも分からないって言ってましたけどね。
解明されてない？
解明されてないみたいです。
うわ、そうなんですね。うん、
ただ集団では動かなくて、だいたい対で泳いでるらしいので、釣れるときは2匹かかったりすることもあるって言ってましたけどね。
でも最大2匹
しか、漁師さんが一応カジキマグロっていうのを1日にどれだけ釣ったかっていうのの記録があって、
はい、
今回僕行ったのは与那国島っていう日本の一番東側の島で、
はい、
もうお隣が台湾なんですけど、そこの島に行ったんですけど、行き方は東京から石垣島に飛行機で行って、はい、石垣島からもう一回飛行機乗るんですよ。
まあ、
船でも行けるんですけど、
はい、
飛行機で30分ぐらいで到着するっていう場所なんですけど、
はい、
そこの、島自体はもう本当に一番東側の島で何もないので、名物というか観光地としてあるのは、一番観光者が訪れるのは多分ドクターコトーさんっていう、ロケをやってた場所がそこにあるんですよ。
はいはいはい、
ドクターコトーっていう名前が多分一番島の中で見た名刺ですね。聞いたこと漁師さんの家に行った時もドクターコトーのポスター貼ってありましたし、
あ、本当ですか。
居酒屋さん行っても貼ってあるんで、もうどこ行ってもドクターコトーはもう常に看板的な
感じに、うんうん、そうですね、
はい、それが一番そうですね、中心的な、まあ、ちょうど中心の場所の浜にあるんですけど、
うん、
そこも行きました。でそこの、その島の一番まあ西側と東側があって、はい、まあ、漁港から船に乗っていくっていう今回釣りだったんですよね。
ねえ、はい、いやー初めてですよね。
初めてです。もうね、ずっと誘われ続けて、早振り返ったら僕カジキ釣りっていうのに行ってみないかって多分言われたのは、
はい、
サハラ砂漠マラソンに行った後ぐらいだと思うんですよ。はい、っていうのは、今回一緒に連れてくれてもらったメンバーの声かけてくれた方もサハラ砂漠の僕のテントメイトで、サハラ砂漠行った時に一緒に、まあ、最後まで一緒に走ったんですけど、彼とそのテントに一緒にいた、まあ、キヨちゃんっていう沖縄と静岡に家があるんで、2つで拠点生活してるんです。その彼が、沖縄で生活してる中で、そのカジキ釣りに行けるチャンスを手に入れて、
はい、
で、まあ、連れてってもらったって言ってましたけど、それで行ってもらって通ってる間に何年かするうちにもう10年経って、で、彼が、友人とかを集めてこれるようになって、ようやく声がかかってきて、周りの人を連れてこれるようになったんで、はい、僕の周りは結構カジキ釣りに行ってる方が実は多くて。
そうなんですね。
そうですね。もうざっと10人で聞かないぐらいいます。
珍しいです、ね。
はい。で、その、キヨちゃんが、カジキ釣りに出会ってくれたおかげで、僕の周りにはみんなカジキ釣りに行ける権利が出てきて、
はいはい。
船借りてるから行けるよって言って、行きたいって行く方が増えてきて、
うん、
で、僕も何回か誘われてたんですけど、なかなか僕釣り自体がそもそもしないので、子供の頃に釣りをしたんですけど、父親に連れてってもらって、
はい、
海釣りで。その時にとんでもないものを釣ったんですよ。
何ですか？
今考えると、今回カジキ釣りもトローリングっていう手法で、
はい、
生き餌を使って魚を釣るんですよ。
何を使って？
生き餌。生き餌ってあの初めに生きた魚を、
あ、
餌のための魚を取るんですよ、カツオ、
はいはい、
でカツオ自体がもう50センチぐらいあるんですけど、そのカツオに針をかけてもう一回流すんですよ。でそのカツオを狙ってきたのを釣るっていう手法なんですけど、
はいはい、
僕初めて行った釣りも今考えると多分トローリングをしてて、僕98センチのヒラメを釣ったんですよ。
でっかい。
いやなんか本当小さい海魚を釣りに行ってたんですよ、トワの町に。でもそれを置きっぱなしにしてたから、その魚が食べた魚をさらに下のヒラメが釣っちゃって、でとんでもないあの大物を釣った記憶があったんで、はい、なんか海に行くとすごい大物が釣れるのかなっていうのはなんかあったんですけどね、
はいはいはい、
今回よく考えたらあの子供の頃初めて釣った釣りもトローリングだったなと思って、そういう意味ではで今回はそのカツオにして、そのカツオを流しながらそこにかかってくる、はい、あのカジキマグロを釣るっていう手法なんですけど、
うんうんうん、
まあ長いんですよ。
長い、
そのかかるまでが、
あ、時間がかかる、はい、
その当然その一番日本の端っこの海なんで黒潮が流れてるんですけど、
はい、
波がね激しいんですよ。
あ、
でもう聞いてたんですよ、中野くんそれ船酔い絶対するからねって言われて、僕もそのために船酔いしない対策を一生懸命してって、
はいはいはい、
で薬は何を飲んだらいいんだろうとかいっぱい調べてたら、あ、なんか子供用の薬と15歳ぐらいまでの薬と大人の薬が成分が違うのに気づいて、あ、用途が違うんだとか、で結局アネロンっていうのが一番良さそうだからこれを飲もうと思って持ってって、
はい、
で飲んではいたんですけど、初日に船乗った時はもうすごかったです、酔って。
うわ、
うちの息子もあの今回このカジキ釣りに行くことになった一番の理由は、はい、息子に声かけたらカジキ釣りっていうのあるんだけど行くって言ったら、いやなんか面白そうだね、行こうよって言われたから、それでじゃあ行きますって言って休み取ったんですけど、息子が行かなかったら僕まだ未だにカジキ釣りはしてないと思う。
あ、本当ですか、
はい、
あ、じゃあ息子さんが行くって言ったから、
それはなんか面白そうって言って、
はい、
なんで面白そうなのって、いやそんなの普通にやんないでしょって言われて、
うーん、確かに
やんないなと思って、それでカジキ釣りしようって言われることも普通はないから、やってみたいと思うって言って、あ、そうなんだと思ってそれで一緒に行くことになって、まはい、あの息子とは初めての2人旅行だったんですよね、は
い、
それで行って釣りに行ったら、もう息子は僕よりもはるかに船酔いっていうか乗り物酔いがひどいんですよ。
あ、もともと
新幹線に乗ってるだけで酔うので。
そうなんですね、よく行こうと思いましたね
もうすごいです、車に乗っても酔うし、あの外を見てるんですけど、それでも気持ち悪くなって酔ったこと何回かあるし、新幹線もダメだし、でも匂いがダメなんじゃないかなって漁師さんは言ってましたけど、
はい、
でも一緒に行ってもう案の定ね、船乗ってすぐに気持ち悪くなってたみたいで、
うーん、じゃあもうリバースを、
もうリバースはすぐですよ、3回ぐらいリバースすぐして、で僕も結局ね初日は3回ぐらいリバースしてます。
いや
ー、僕乗り物ね弱くないんですよ、もともとなんかジェットコースターとかも平気だし、
はい、
結構平気なんですけど、初日はなんかやっぱりダメでしたね、ダメだと思い込んでるからだと思ったんですけどね。
あ、
で結局初日の日はなんかどうしたらいいんだろうと思って、遠く見ててねって言われて遠く見てるんですけど、
はい、
遠く見てる時に自分の体を船に合わせてたんですよ、
はい、
で船の揺れ方に自分の体を合わせてたんで、それが良くなかったっていうのをアドバイスをもらって、で頭が揺れるとダメなんだよって、なんか初日に3回戻したのもあって、
はい、
いやこれすっごい辛くてなんか大変です、でも釣れるのかなっていうのを書いたんですよ、
うんうん、
そしたら船酔いは慣れるから頑張ってっていろんなメッセージもらったんですけど、その中で僕の、あの、まあ、高校時代から中高の親友がいて、
はい、
その親友がすごい大物釣りをするんですよね。
へ
ー。で GT っていうすごいよく引く海釣り あの王様みたいな魚をよくしてるんで、
はい、
いや船酔いはあの頭をまず一回上に引き上げなさいって言って、
あ、
正しい姿勢と一緒なんですよ。
本当だ、
上に引き上げて、で体幹で船の流れ、あの なんか流れっていうかな、動きを制御して、
はい、
船の下の動きを頭に伝わらないにすれば絶対酔わないからって言われて、中野ならできるからって書いてあって、あ、そういうことか、なんか正しい姿勢と似てるなと思って、でその日の夜に喋ってたら別の、作業療法士、元作業療法士のお兄さんがいて、
はい、
その方が僕船酔いしなかったですって言って、
はい、
であのスノーボードみたいに下がこう地面がふわふわ動いて自分がボードの上に乗ってるような感じで、
うん、
あのやってたらすごい良かったですって サーフボードとかでこうインドーボードっていうね、ちょっとトレーニングする体感の道具があるんですよ、
うん、
丸い筒の上に板を置いてあって滑るんですけど、
はいはい、
その感覚とすごい似てて、そうやってやったらすごい楽しかったって言ってたから、あ
楽しかった、
うん、あと僕も一緒に行った新川さんっていう、その方も砂漠行く人なんですけど、
はい、
その人はサーファーなんで、サーファーの人は言わなかったんですよ。
あ、
でこれなんかあるなと思って、ね、自分の中でその情報を全部統合して2回目船出航するときに、はい、もう絶対頭揺らさないようにしようと思って、
うん、
頭以外で全部よあの流れを吸収しようと思って立ってたら、うん、案の定酔わなかったんですよ。
面白い。
で酔い止めは怖かったから飲んでったんですよ。多分僕次行くときに酔い止め飲まなくてもいける気がします。
本当ですか。
なんかね、下で地面飲んでバランス取って、で酔い止めの代わりにもしかすると、あの昔見たカジキマグロの釣りをしてるテレビ番組で梅宮達夫さんとかがこう吸ってるときに、
はい、
お酒飲んでたイメージがすごいあって、
あ
これお酒飲んでもいいんですかねって漁師さんに聞いたら、あそういう人もいますよって言われたから、あ
すごい、
僕お酒飲んでビール飲みながら多分これなんかこう動く感じでやってれば多分酔わないかもって、なんか2回目の時に思いました。
本当ですか、
はい、ちょっと3回目結局ね1週間の中で現地に5日6日いたんですけど、出港できたのが2日だけだったんで、あとしけちゃってるんですよ、天気が悪くて、ちょっと出港できる波の高さじゃないからダメって言われて、で2日だったんで、今度もし行くチャンスがあったら、
はい、
まあ、多分3回ぐらい出れれば釣れるんじゃないかなって、今回釣れなかったんですよ。あいにく1回ヒットがあったんですけど、パッて出てちゃって、
うんうんうん、
ダメで、でもこれ縁起物だから本当釣れる時は釣れるし、釣れない時は釣れないって言ってたんで、
まあ、
もう一回ちょっとその魚の手応えを感じたいなっていう気持ちはあるので、はい、もう一回行きたいなとは思ってはいるんですけど、
じゃあ次は酔い止めなしで、
次は酔い止めなしで多分行けるんじゃないかなっていう気がします。勝手が分かったし、で2メーターぐらいの波なんですよね、高さが。で風が10メーターぐらい来てて、あの診療室の天井から床ぐらいまでは簡単に傾くよって言われてたんですけど、本当ね、それ以上です。
本当ですか。
もう全然あの建物の2階っていうか傾いてるんですよ、45度に、傾いて波が大きいから、その波の上に船が流されて、船が滑ってるっていう状態なんですよ。
滑ってる、
うん、あの波あるじゃないですか、サーフィンとかって、はい、その波が来るときに立って滑らせるスポーツなんですけど、船も同じ波の時に流れるんですよ。で船のボートの免許を取ると、そういう波は危ないですって大体書いてあるんですけど、
はい、
もうまさにその波の中で釣りをしてるのでだから漁師さんもこれ運転してて怖くないんですかって後で陸に上がった時聞いたら、いや今日のはちょっと怖かったねって、怖かったんだろうって
漁師さんも、
そう漁師さんもだから思った方向行かないから結構怖いんですよねって言って、いや怖かったらやめてもいいのになと思ったのに意外にあこれ自分だと船運転するの どうするんだろうと思いながら考えながら乗ってたんですけど、漁師さんも、あ漁師さんも怖がるんだと思って、
ね、本当ですね、
はい、ちょっとびっくりしちゃいました。
いや本当に、
は
い、
でも自分あ、まあ、この後ちょっと荒れてきそうだから上がるねって言って上がらせてもらった時もあったんですけど、
はい、
でも漁師さんたちが2人で回す時だったらまだもうちょっと耐えてるっては言ってましたけどね。
うーん、
でも結構な高さだから波の向こうにいる船とかも全然見えないですし、
あはいはいはいはい、そうなりますよね。
波の高さ2メートルって言った時に2メートルなんですけど、沈み込む下も2メートル落ちるんで結局4メーターぐらい上がってるんですよ。
いやーなんかもう考えられない話を聞くだけでなんか酔いそうです。
それでもうね、あの結構な流れだからで、あの酔い方も3つあって、漁師さんが曰く
3つ、
うん、3つの酔い方があって、それを3つ対処しないとダメって言われて、
はい、
どう違うんですかって、まずあのボートが自分で動力で進んでる時に波によって揺れてる揺れ方に対応できるかどうかが1個 で、
はい、
でそれとあとエンジン切った時に波に流されるんですよ。
うん、
でその時の揺り方に耐えられるかどうかって、
あ違うんですね。
そう違うんですよ。あとは波の上から滑らされた時のと3つあるから、その3つで耐えられたらもう酔わなくなるって言われて、
でも今のお話を聞いてると、うん、あのなんか訓練すれば、
うん、
本当に、
うん、多分できると思います。
いけそうな
だと思います
いやその訓練も耐え難いとは思いますけど、
はい、
はい、なんか、うん、そういうものなのかもしれないって思いました。
でこれね、漁師さんと僕今回あの時間の関係でっていうか、土曜日の診療を休まないで行こうと思ったために日曜日に入っちゃったんですけど、
はい、
本当は土曜日の日に 参加して、あの漁師さんと漁に出る前にあの顔合わせがあるんですよ、
うん、
で顔合わせがあって漁に出てまた最後1週間終わって最後に顔合わせがあるっていうスタイルだったんでね、
はい、
それ初めの日の僕は診療をやめずにそこを次の日から行かしてって言っちゃったから初めに顔合わせができなかったんですけど、多分ね初めに顔合わせしてると意気投合して初めから引っかかって釣れたんじゃないかなってすごい気がしてて次は絶対初日のこの顔合わせから行って最後まで行って、はい、あのカジキマグロをちゃんと釣って釣れましたねって言って終わりたいなと思ってますね。次行くときは、
ね、いや次は、ね、釣りたいですね、はい、
もうなんかね本当ね漁師さんいい方でね、
あの
この波だとこうですとかいろいろ教えてくれて、
おいくつぐらいというかなどのぐらいの年代の、
もうね漁師歴でね漁師歴10年なんですよ。
お若いですね。
そう若いんですよ。いくつだと思います？
中野先生よりも若い。
全然若いですよ10年。
30代ですか？
いや28、
も
う高校出て漁師にすぐ入ってるんですよ。でなんで漁師になろうと思ったんですかって言ったら、実はあのその人のひいおじいちゃんが伝説的なあのカジキ釣りの漁師さんなんですよ。その人は映画になってるんですけど、でそのひいおじいちゃんで お父さんの実家が与那国なんですよ、
はい、
で 8歳の時に遊びに夏休み来た時に、
はい、
ものすごい漁師さんがかっこよくて、僕は漁師になるってその時決めたらしいです。
わーすごい。
でそれをそのまま高校卒業して漁師になるからって島に来たんですよね。そこから3年間修行して、で自分の船を21の時に多分買って、
はい、
お父さんがすごいのは息子がその漁師になるって言った時に仕事辞めて戻ったんですよ、名古屋で仕事されてたんですけど、
そうなんです。
今もその漁に出てる船のアシスタントお父さんがしてるんですよ。
だ
お父さんの方が僕に近い、年がもう全然
あ、
はい、お父さん58ぐらいで僕に近いから、
わー、じゃあ息子さんをサポートするために、
そうそうそうそう、
すごい、
そうそうそうなんです。それであの漁師をやってる息子さんがあのもうお子さんも2人かないて、
は
い、でいろいろ教えてくれながら、でなんでカジキ釣りしに来た、あ釣りやってるんですかって、いや全然やってないですって言って、って言われて初め釣りやってなくてここに来たのかって言われて、そうなんですよねって、船釣りの経験ももちろんないよね、全くないですって言って、それで釣り竿の持ち方も、だからいきなりそのカジキをねって大きいので、その釣り方を教えてくれてるんですけど、全然僕釣りやってないから、普通の釣りの当たりが分かってなくて、
はいはい、
なんかそういう、本当にすごく初心者ながらゼロから教えてくれて、
ね、いやなかなかないですよね。
そうですでそね、あまりにもあのカジキが釣れてなくて待ってたから、その間にちょっと釣れなかった時に、うん、じゃあちょっとこっちのちっちゃい釣りも魚もできるからやってみようって言って、
はい、
糸つけてやってくれて、すっごい大きな船、貸し切りなんですけど、貸し切りの船で自分専用のちっちゃな釣り竿に全部やってくれて釣らせてもらってたんですけど、
はい、
なんかすごい贅沢な遊びしてるなと思い
ました。何か釣れましたか？
いや釣れなかったね、それは。なんかしけすぎてて今日ほんとダメだねって言って終わったんですけど、でもなんかこうやってやるんだよって教えてもらいながらやって、すごい楽しかったです ね、
はい、他の方はいかがですか？
他の方もあのほとんどが初心者なんですけど、一人はブラックバスをすごい釣ってる方で、
はい、
その方はやっぱり何匹か釣られてましたね、たまたまだ
った、ね、カジキマグロではないけど、
海釣りは やってないですけど、ブラックバスって湖で釣るんですよ、
はいはいはい、
でもそれの大きいの釣ったことある方で、もう絶対憧れのカジキ釣りたいって思って今回来られて、やっぱり釣ってましたね、はい、2匹
カジキマグロを、
うん、釣ってました、でその方だけかな今回釣れたのが。
何キロの、
何キロだったかな、90とかって言ってた気がするんですけどね。
わーすごいですね。
で僕の1週間前に行ったグループもいて、そのグループも結構知り合いが多いんですけど、
はい、
そこで僕の知ってる方があの僕宛にあのメッセンジャーくれて、
はい、
先生僕釣りましたよって言ってたの知らなかったんですけど、
はい、
で3匹写真が上がってて、
わ
そう3匹ちゃんとカジキマグロ釣られてたから、僕もそれ見終わった時に、あ僕も釣れるのかなと思ったら僕全く釣れなかったからあもういかに大変なのかがよく分かりました。
あ、はい、いやでもね、その酔わない、
はい、酔わないのは多分
姿勢というか、
酔わない姿勢としてはあの多分釣りしてる方にやってほしいのは、違ったらまた高野先生違いましたって教えてください。あのやっぱりあの僕のその同級生が教えてくれた頭をぶらさないことっていうのを後で漁師さんに確認したら、あ、
はい、
それもその通りって言ってたんで、
うん、
頭だけはとにかく水平保って自分の体で全部カバーしていく、
う
状態で、うんうんうん、で体の揺れなんかはちょっと船触ってるだけでもこう分かるん で、
あ
でそういうところで大丈夫だって言ってたから多分合ってると思います。常に上に引き上げるようにして、うん、で体幹で力入れた状態で、
はい、
全体の股関節とか足とかで船の揺れを全部カバーして、はい、あんまりこう振られないように。
うん、
でもとんでもなく揺れるんですけどね。
いや
もうなんかね、乗馬の上で振られてるのかっていうぐらい揺れるんですよ、こんなに。
いや
だからそれ体頭以外が全部こう動いて吸収するっていう形なんで、いいトレーニングですけど、
うん、まあそうですけど、やっぱりある程度スポーツをしてる方とか、
はい、
体を動かしてる方じゃないと、ちょっと絶対
そうじゃないとダメだと
無理ですね、
はい、と思います。それはなんかね、こういろんな角度から来るから、
はい、
だから多分体がしっかりしたラグビーとか、
うーん、
なんだろう、アメフトとかああいう当たりが強いスポーツしてる方は結構カバーできる気がしますね。
ああ、はいはい、うん、体幹がすごいしっかりされてる、う
ん、なんかそんな感じがしました、あの種目は。
いやー、
もう一回次行けた時にはちょっと確認したいと思います次どうなってるか
そしてぜひ釣っていただければ。
そうですね、そうですね、はい、はい、あの釣ったらたくさん取れるからみんなに送れるらしいのでその時にはいろいろ送りたいと思います、
はい、本当ですね、
はい、今回は船酔いと姿勢の関係ということで、
はいはい、すごい面白かったです
、はい、ありがとうございましたまたじゃあ次回もイキさんとお送りしていきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。